大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。11月に入って週の初めに少し雨が降った日もありましたけどね、ちょっとずつ秋が深まっていく気配ですよね。毎週電車で長野まで通っているんですけども、標高の高い尾鷲のあたりを通るときには読んでいる本から顔を上げて周りの景色を眺めているんですよ。近くの山の木々もだいぶ色づいてはきているんですけどね、今年は赤や黄色があんまりパッとしないですね。そう、それは我が家の庭の木にも言えることなんですけどもね、山帽子とか花水木、それに七かまどもいつもの年より綺麗に色が出ていなくてね、なんか赤黒いっていうようなどよんとした色になっています。今年はどこも紅葉が綺麗じゃないっていう声をよく耳にしますね。お宅の庭の木はいかがでしょうか。さて、そんな晩秋に毎年ご紹介しているんですけども、今年も私が司会を担当させてもらう上田城下町映画祭が来週11月12、13日の土日に行われます。ちょっとだけおすすめ作品をご紹介しますとね、12日は小栗浩平監督の名作と言われる田村貴博さん主演のモノクロの映画泥の川が上映されるんですけども、これ朝9時10分からなんですよ。長野周辺から行くとなるとめちゃくちゃ早起きしてもらわないといけないんですけどもね。それから2日目の13日はあのこの世界の片隅にと同じ原作者河野文雄さんのもう一つの原爆を扱った実写版の作品夕凪の町桜の国があります。田中麗奈、麻生久美子、それに先週昭和の歌声インデックスでご紹介しました堺正章さんも役者として出ているんですが、これも朝一9時半からなんですけどね。その他新しいところでは今年公開された上田でロケをしたサイコホラー作品の如月駅とか、カモメ食堂の荻上直子監督がトランスジェンダーの女性を主人公にした彼らが本気で編む時はも上映されます。生田斗真、桐谷健太なんていうメンバーがね、その女の子を支える役で出ているんですけども、そんなところが今年の目玉なんですけどもね。会場は大正時代に作られた古い映画館の上田映劇です。詳しい上映時間のスケジュールは上田城下町映画祭のホームページを見ていただくか、長野グランドシネマズにもチラシを置かせてもらっていますんで、階段の下のあたりのスタンドに入っていますからね、チェックしてみてくださいね。まあ上田まで電車賃、また車だったらガソリン代はかかりますけども、めったに大きなスクリーンでは見られない作品ですからね、よろしかったら足を運んでみてください。来週の土日です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目は原由子さんの1983年の曲です。イチョウ並木のセレナーデ。作詞作曲はご主人の桑田圭介さんがやっているんですね。今週の1曲目は原由子さんのイチョウ並木のセレナーデでした。
蔵出しコレクション。
さっき今週の1曲目は原由子さんのイチョウ並木のセレナーデをかけましたけども、まあそんな風にこの季節、赤や黄色に色づく紅葉の美しさっていうのはね、よく歌になっていますけど、今週このコーナーでかけるのは、公園の手品師っていう曲なんです。9月頃、秋の始まりまでは緑色の葉っぱを茂らせていたイチョウの木が、この時期になりますと、てっぺんから一番下まで、まるでマジシャンが魔法をかけたようにね、見事鮮やかな黄色に変身するのを手品師のようだと歌っているんですけども、これとっても古い曲でして、最初に出たのは私が生まれた1958年昭和33年なんですね。歌っていたのは低音が魅力のフランク永井さんでした。昭和30年代から40年代にかけて、有楽町で会いましょうとか、君恋し、それにお前になんて曲がビッグヒットになった当時の大スターだったんですけども、この公園の手品師っていう曲は、大阪のラジオ局朝日放送 ABC が、1952年昭和27年から15年間やっていた、ホームソングという番組の作品として作られた曲だったんですね。例えて言うなら NHK の新ラジオ歌謡なんてのがありましたけどね。終戦からまだ10年も経っていない時に、新しい魅力的な歌を世の中に送り出そうというテーマで、素人のリスナーが作った詩にプロの作曲家がメロディーをつけたりなんてこともあったようです。 そうして作られた曲のコンテストなんかもあったんだそうですけどね。そういえば少し前に長野市の猫道探検隊さんから昭和30年代の北原健二さんが歌ったふるさとの話をしようっていう曲は声も素晴らしいしいい曲ですなんてメッセージをいただきましたけども、この曲もその ABC ホームソングから生まれた歌で、作曲したのは木田太郎さんなんですね。そしてこれから聴いていただく公演の手品師ですけども、これは作曲が亡くなった後に国民栄誉賞を受ける吉田忠さんで、フランク永井さんの曲有楽町で会いましょうとかお前にの他にも橋幸夫吉永さゆりコンビのいつでも夢をとかたくさんのヒット曲を手掛けています。その吉田忠さんの作った有名な曲をカバーアルバムとして平成になって出した人がいるんですね。低音の魅力ではフランク永井さんにも引けを取らない杉田二郎さんなんですけども、1991年平成3年にラブレター杉田二郎吉田忠を歌うっていうカバーアルバムなんです。杉田二郎さんは今年の6月にこの番組最後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の巣の時に取り上げまして、二郎ズの戦争を知らない子供たちなどをかけましたからね、今回は詳しいプロフィールの紹介は省きますけども、1946年昭和21年京都の生まれですから、フランク永井さんの公演の手品師が出た1958年は小学生だった頃でしょうけどね、ひょっとして京都でラジオを聞いていたのかもしれません。ではフランク永井さんの公演の手品師のカバー、杉田二郎さんの曲を聴いてください。今週の蔵出しは杉田二郎さんが歌ったフランク永井さんの曲のカバー、公演の手品師でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はあんまりたくさん宣伝はされていませんし、先週公開されたばっかりでまだ見た人も少ないでしょうからね、口コミでの評判も広がっていませんけども、正直私今年見た洋画の中では一番面白かったです。豪華キャストで1930年代のアメリカの実話を元に描いたアムステルダムです。第一次世界大戦の後ヨーロッパで台頭したドイツのヒットラーやイタリアのムッソリーニの組織と通じてアメリカにも独裁者のような存在を求めていた一部の大金持ちのファシストたちが存在していたんですね。で、ある事件をきっかけにそれを知った普通の医者と女性看護師、そして弁護士の3人がその企てを阻止したという実話から生まれたストーリーです。そのメインの3人はバットマンやザ・ファイターでおなじみのクリスチャン・ベールを中心に、ブラック・クランズマンでアフロヘアの刑事をやったジョン・デビッド・ワシントン、スーサイド・スクワッドやワンス・アポン・ナ・タイム・イン・ハリウッドのマーゴット・ロビーです。舞台は1933年のニューヨーク。その15年前に第一次大戦のヨーロッパ戦線で兵士として戦って大怪我をした医師のバート、これがクリスチャン・ベイル、同じ部隊の戦友で復員してから弁護士になったジョン・デビッド・ワシントン扮するハロルド、そして野戦病院で2人の命を救った看護師のバレリー、これがマーゴット・ロビーです。ニューヨークに戻って怪我の後遺症などに悩む復員兵の治療をしていたバートのもとに、かつてハロルドと共に同じ部隊の上官だった将軍が遺体になって帰ってきました。死因におかしなところがあると疑った将軍の娘リズが弁護士のハロルドに依頼してバートに解剖して死因を調べてほしいと頼んできたんです。調べた結果は毒殺。そしてそのすぐ後、バートとハロルドの目の前でリズは何者かに殺害されてしまいます。犯人と疑われた二人は将軍とリズを殺したのは財界につながる大きな組織だとして、ニューヨークに帰っていたバレリーと共に警察の目を盗みながら事件の真相を探っていくんですが、調べれば調べるほどアメリカだけでなく世界中の闇の世界につながった巨大な陰謀に巻き込まれていくんですけども、といったストーリーなんですけどね。先週はたまたまタイムスリップムービー室のコーナーではチャップリンの独裁者を取り上げましたけども、そんなナチスドイツをはじめイタリアのムッソリーニを支持する組織と手を組んで世界中をファシズムの嵐に巻き込もうとした動きが自由の国アメリカにもあったっていうのは本当に驚きでした。それをまた普通の3人が阻止したっていうのもドラマチックでね、そんな歴史があったことをもっと多くの人たちに知ってほしいという制作者の意図が伝わってきました。共演は他にもボヘミアン・ラプソディのラミ・マレック、人気歌手のテイラー・スウィフト、 そしてロバート・デ・ニーロも重要な役で出ています。今アメリカではトランプの支持勢力、ロシアにはプーチン、そして中国には習近平と力で、そして嘘で人々を支配しようとする指導者が台頭している中で、あえてかつてこんなことがあったと問題提起しているような作品です。タイトルのアムステルダムですけどもね、アメリカが舞台の事件なのになぜっていうところはぜひご覧になって納得してください。早くも今年度のアカデミー賞の作品賞の有力候補っていう声が出ているようですよ。私も絶対のおすすめです。今週ご紹介したのはアムステルダム。ぜひご覧ください。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。この秋1階の売店がリニューアルして長野県内の映画館では初めてドリンクバーを導入したんですよ。400円で各種ドリンクがおかわり自由です。またイギリス発祥の世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸。だんだん寒くなってきたこの季節、コスタコーヒーを代表する人気メニューフラットホワイトがおすすめですよ。濃厚なエスプレッソにきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注いだコーヒーの素晴らしいコクとミルクの甘みが絶妙なバランスで楽しめます。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは結構背も高くてハンサムなのにちょっと間の悪い中年男っていうイメージのイギリスの俳優ヒュー・グラントが主演した作品、そんな彼のロマンチックコメディ路線の出世作になった1994年のフォーウェディングからその主題歌を聞いていただきましょうか。ヒュー・グラントといえばジュリア・ロバーツと共演した1999年のノッティングヒルの恋人とか、若い頃のレネー・ゼルウィガーの代表作、2001年に始まったブリジット・ジョーンズの日記シリーズの3作にも出演していますけども、俳優としてのキャリアで言いますと割と遅咲きなんですね。ヒュー・グラントは1960年ロンドン生まれですから今年62歳です。名門オックスフォード大学の在学中にキャンパスを紹介する PR 的な映画に出演したのをきっかけに演劇の道を目指すことになったんだそうです。20代の頃は友人仲間と劇団を作ってヨーロッパを中心に芝居やテレビ出演の活動をしていたんですが、1987年27歳の時に商業映画として初めて出演したモーリスという20世紀初めの男子学生の同性愛を描いた作品の演技で注目されます。そんなヒュー・グラントに目をつけてロマンチックコメディに出したら面白そうだと思ったのが、後にノッティングヒルやブリジット・ジョーンズなどのヒットを生んだ脚本家のリチャード・カーチスでした。そうやってずっとコンビを組むことになった二人ですけども、その最初の映画フォーウェディングという作品はヒュー・グラント演じる主役の独身男チャールズは教会の結婚式のスタッフだったんですが、勤務態度は結構いい加減でした。ただ披露宴のパーティーで知り合った女性には割とモテるタイプだったんですけどね。そんな彼が経験する4つの結婚式と1つのお葬式、ドタバタもあれば当時注目されたエイズを扱ったシーンもあって評判が良くて世界各地でヒットを記録したんです。ちなみに結婚式を司る不慣れな司祭の役にはあの頃人気だったコメディアンのミスター・ビーンも出演しているんですよ。懐かしいですねこの名前。ヒュー・グラントはこの作品の演技でイギリスのアカデミー賞の主演男優賞を獲得しています。そしてこれからかける映画フォーウェディングの主題歌に使われたのがスコットランド出身の4人の男性のバンドウェットウェットウェットの曲 Love is all around で、ストレートに訳すと愛はどんなところにもあるなんでしょうけども、日本語のタイトルは愛にすべてをと短く意訳されています。この曲イギリスでは14週チャートの1位を続けるヒットになったほかに、ドイツやフランス、それにオーストラリアでも大ヒットしたんですけども、なぜかアメリカと日本ではそこまでのヒットにはなりませんでした。 では聞いてください。ソフトなロックです。ウェットウェットウェットの Love is all around、 愛にすべてを。今週のタイムスリップムービー室は、1994年公開のヒュー・グラント主演の映画フォーウェディングの主題歌、ウェットウェットウェットのラブイズオールアラウンド、愛にすべてをでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のパッシーさんです。朝ドラ舞い上がれ脚本いいですね。この10月から始まった NHK の朝の連続テレビ小説ですけどもね、いいドラマだって私は思いますが、大岩さんはどうでしょうか。だって大岩さん、かつて私と違っておかえりモネがいいっておっしゃっておられましたからって。そうですね、確かに言ってました。モネが東京に出てきてから、あの銭湯みたいなシェアハウスのところはいかがなもんかと思ったりもしたんですけどもね、まあ東日本大震災を絡めてっていうことでしたから、ちょっと朝ドラにしてはシリアスで暗いところもありましたけども、あのパッシーさん、私ね、もうちょっと前の作品になりますけど、アマちゃんとかひよっこ、それから半分青いと、このおかえりモネね、朝ドラのニューウェーブだと思ってるんですよ。なぜかって言いますと、花子とあんとかトト姉ちゃん、それに大阪製作だったおちょやんとかワロテンカなんていうのは、みんなモデルになった昔の有名人がいるでしょ。ですから実話をもとに話を膨らましていくってことができるんですけどもね、アマちゃんやひよっこ、半分青いにおかえりモネは全部創作ですからね。視聴者が感じるところは十人十色かもしれませんけども。ところでバックナンバーの歌っている主題歌 I Love You は、コメント欄を見ると最初の頃は結構評判が悪かったようです。あ、ネットの書き込みなんかでね、出だしのメロディーライン暗くない、なんて、匿名だからみんなそういうことも平気で書くんですけどね。なんか暗くて中途半端で終わってるみたいで、続きがありそうですね。いつかこの番組で聞けたら嬉しいですといただきましたけども、パッシーさん、このコメントをリクエストと受け取って手に入れました。今週この後かけますから、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の曲としてね、もうちょっと待っててください。お楽しみに。そしてこちらはラジオネームアルプス車窓さんです。グランドシネマズのホームページの番組のバックナンバー、放送の翌日にアップされていて、日曜日に前日の放送分をお聞きしています。今週のようなイレギュラーな収録でもメールが遅れてありがたいですね。このところ担当のスタッフ頑張ってくれてますけどもね、こういう声があったよと伝えておきます。先週メールした大岩さん解説の映画会ですが、実現したら早めにお知らせいただいて、スケジュールを調整して参じますよ。よろしくお願いします。そう、午前10時の映画祭で上映する作品なんかに絡めて、私がうんちく傾けたり、いろいろ喋れるようなのがあったら、グランドシネマズのスタッフと相談しましょうかなんて言ってましたけどもね。午前10時の映画祭は3月の末までですからね。その最終盤の頃に何かいいのがあったら、今から準備すればいけるかもしれませんからね。リスナーからこんなアイディアいただいたよってスタッフと相談しておきます。そうそう、大岩さん、文化の日は東京でお祝い事なんですね。はい、先週ご紹介しましたように、私の弟の息子、すなわち甥っ子が結婚披露宴をやるっていうんでね、東京へ行ってくることになりまして、今週は番組へのメッセージリクエスト、ぜひ1日前倒しで火曜日の午前10時までに送ってください、すいません、ご協力お願いしますと言ってたんですけども、皆さん協力してくださってありがとうございます。アルプス車窓さんは、私も文化の日から週末にかけて子供がいる関西に行ってきます。4ヶ月ぶりの県外で、ワクワクが半分と、子供が置いていった冬物の荷物やお土産の準備、荷造りでバタバタが半分です。来週第2土曜日からは毎週リアルタイムで聴けるので、曲もリクエストさせてもらいます。はい、ぜひよろしくお願いします。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。さっきは蔵出しのコーナーで突然名前を出しましてびっくりされたでしょうか。週末、紅葉ドライブを兼ねて大町市文化公園で開かれていた長野コーヒーフェスティバルに行ってきました。あ、そんなのがあったんですか。県内外の自家焙煎コーヒーのお店の出店とあって、大勢の人たちで賑わっていましたよ。そういえば昔風の喫茶店っていうのは減りましたけども、自家焙煎でコーヒーを出してくれるようなお店って増えましたよね。特に若い人がこだわってやってるようなところが多いですよね。なのでちょっと足を伸ばして行ってみようっていうファンも増えてるんでしょうね。猫道さんもその一人で、大町へ行く途中、あちこちの畑からのろしのように煙が上がっているのを見て、神さんが一言、秋の匂いは煙の匂い、名言です。てんてんてん。 稲刈りが終わった後の藁とかね、束にしていろんなものに使ったりはするんでしょうけども、それでも余った分は乾いた田んぼで焼いて処分するなんていうのが多いんでしょうね。そして今週の詩、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は詩ジュディ・オングさんなんですけども、ジュディ・オングさんと寺尾明さんは子供心にパッと出てきたように思っていたんですが、二人ともキャリアが長いんですよね。そうですね、ジュディ・オングさんについては後で詳しくご紹介しますけども、寺尾明さんもグループサウンズザ・サベージっていうのが芸能活動のスタートですよね。宇野重吉さんの息子ですから、いきなり石原軍団に入ってマシンガンをぶっ放していたわけではないんですよね。ジュディ・ヨングさん曲は見せられての印象が強すぎて、後の2曲楽しみにしていますといただきましたけどね。まあ見せられての場合は個性的な衣装、印象に強い曲ですもんね。それに比べますと後の2曲はちょっと地味ですけども、先週も言いましたが、私なぜかジュディさんのベストアルバム持ってるもんですからね、そこからお届けします。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではさっきメッセージ紹介しましたパッシーさんをはじめバックナンバーファンの皆さん、お待たせしました。 NHK の朝ドラ舞い上がれの主題歌、バックナンバー I love you。 10月24日からネット配信が始まっています。バックナンバーの新曲I love you でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は11巡目の詩です。これまで詩は CCB、 少年隊、シモンズに小野真世、島倉千代子、ジューシーフルーツ、渋垣隊に椎名めぐみ、ここまでは3曲ずつかけまして、9巡目は3組3曲、シモン・マサト、将軍・シュガーとやって、前回10巡目は白井孝子さんの3曲をやったんですけども、今回はさっきから散々喋っています、ジュディ・オングさんの3曲を聴いてくださいね。歌手としてのジュディさんのヒット曲は、あの大きなセンスを広げるような衣装で話題になりまして、レコード大賞も取った、見せられてしか知らないって方も、猫道探検隊さん以外にも多いと思うんですけども、ジュディ・ヨングさんは9歳の時から子役として芸能活動を始めていて、16歳の時にすでにレコードデビューしているんです。数えたら見せられてに至るまで25枚もシングル版出しているんですよ。ジュディ・ヨングさんは1950年、昭和25年の1月、台湾の台北台北市の生まれで、今年72歳です。お父さんが日本占領時の GHQ 関係の仕事をしていたために、2歳の時から日本で生活しています。そういった環境で育ちましたから、幼い頃から英語の家庭教師がつけられたり、うちの中では中国語も使ったりと、いくつもの言葉を話せるようになったんだそうです。そして9歳の時、劇団ひまわりに入って子役としてデビュー。私がかすかに覚えているのはその2年後ですね。1961年、昭和36年に渡辺篤さん主演の子供向けのフジテレビのドラマ、サンタ物語ってのがあったんですけども、あのよその家ばっかり見ている渡辺篤さん子役でね、その主役のサンタがほのかに思いを寄せる幼馴染の女の子の役でした。結構印象に残ってますね。そして1966年、昭和41年に石森章太郎さんの漫画サイボーグ009がアニメ映画になりまして、003のフランス人の女の子、フランソワーズの声を担当するんです。私、この映画とっても面白くてね、2回見に行きました。その後、60年代の後半はテレビの青春ドラマの、例えば主役の松原千恵子さんの妹の役とかね、そんな脇役でよく見かけましたね。そして1972年、昭和47年、ちょうど50年前ですけども、日中国交正常化に合わせて日本に帰化しています。当時22歳。 歌手としてはその3年後75年に市原悦子さん主演の昼ドラ、月曜から金曜までの帯のドラマ赤い殺意の主題歌が初めてヒットしました。ジュディ・ヨングさんの1曲目はそれです。愛は命。レコードセールスは8万8000枚という記録が残っています。ジュディ・ヨングさんの1曲目は愛は命でした。20代半ばのこの時代は、先々週に蔵出しのコーナーで取り上げました必殺シリーズとか江戸を切るなどの時代劇などに多く出演しています。その時代の写真がベストアルバムに結構使われていたりするんですけどもね、まあはっきり言いますけども、とっても綺麗ですよ。大人の女性の魅力って言いますかね、いい意味で割とセクシーな感じで写っています。そんな時代に出したこんな曲が私気に入ってるのがあるんですが、まだカラオケなんかなかった頃に、大人のカップルが生バンドの演奏するちょっと高めのお店で別れを告げるなんて、私にとっては想像するだけの世界でしたけどもね。ジュディ・ヨングさんの2曲目は1976年昭和51年の曲、リクエスト。オリコンのチャートの記録に残るほどのヒットにはなりませんでしたけども、いかがでしょうか。大人の魅力たっぷり出てますよね。ジュディ・ヨングさんの2曲目はリクエストという曲でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はジュディ・ヨングさんの3曲です。ということは残るはあの曲しかないんですけども、1977年昭和52年に芥川賞を受けて、まあ思い出すと本当に時代の寵児とも言えるほど注目を集めた池田雅夫さん、長野市育ちなんですよね。作家からスタートしているんですが、その後芸術分野でも活躍するアーティストでしたよね。その池田雅夫さんの芥川賞受賞作品エーゲ海に捧ぐが1979年に映画化されまして、そのテーマ曲として大ヒットします。タイアップしていたワコールの CM ソングにも使われたんですね。レコードセールスはリリース当初だけで125万枚、その後売れたのも含めると合わせて200万枚に届いたとも言われています。オリコンのチャートはもちろん1位を取って、この年のレコード大賞も獲得しました。ジュディ・ヨングさんの3曲目は見せられて。作詞秋陽子、作曲は堤恭平というコンビです。紅白歌合戦にも初出場しています。普段以上に広がるようにスティックで衣装の袖を伸ばしましてね、クジャクのようでいつもよりすごいと注目を集めました。ジュディ・ヨングさんの3曲目はご存知、見せられてでした。ご紹介したように長い間の芸能界での活躍によって、1980年昭和55年に台湾にルーツのある人に贈られる台湾の国民栄誉賞を受けているんですね。これはプロ野球のホームラン王王貞治さんに続いて2人目だったそうです。今も現役でテレビドラマなどにもたまに出演しています。今週のインデックスはジュディ・ヨングさんの3曲でした。ということで来週のインデックスは巣に行きます。巣はこれまで杉山清隆、水前寺清子、スターダストレビューにズートルビ、須藤香織にザ・スパイダース、杉正道とここまでは3曲ずつかけたんですけどもね、8巡目9巡目は巣で始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、スペクトラム、杉村直美、杉田香織、鈴木清美などかけてきたんですけども、前回10巡目は杉田二郎さんの3曲をかけましたが、来週はまたまた3組3曲に戻ります。例えばかつて人気の映画シリーズだったトラック野郎の主題歌を歌っていたコンビとかね、何か思い当たるのがありましたらどうぞメッセージやリクエストを送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週もありがとう。ロボコン話第3話ですってもう連続ものとして書いてるね。今一日一日ロボットを作っています。皆さんの期待に応えつつ、作り終えたら写真を大岩さんにお送りしたり、いろいろ考えています。いやいや、考える時間があったら手を動かせよってそのうち言われるよ。なのでニャンパラリンさんや大岩さんの期待も背負ってロボット作り頑張ってます。来週は多分結果発表だと思いますんで、もうしばらくお待ちください。ではまた来週に続きますってこれはもう完結するまできちんと継続してくれないとね。よろしくお願いしますよ。そして最後は長野市のピースマークさん、メールをプリントした紙ですから涙が落ちた後は見えませんけどもね。本当なら喜びいっぱいのメールをするつもりでしたが、 まだ枯れた声の調子のように心の調子も戻らない私であります。涙涙。先週日曜日の信州ダービー、私もアルウィンのアウェーのゴール裏に参戦してパルセーロと共に戦ってきましたが、私たちの後押しが足りず負けさせてしまいました。涙涙涙、いっぱいありますね。本当に悔しく、パルセーロサポーター8年目ですが、今までのどの敗戦よりも悔しいです。試合の後のアルウィンの山鹿サポーターの盛り上がりを目に焼き付けて、これから先どれだけかかっても必ず借りを返すと松本の空に誓いました。実は今日11月5日土曜日が誕生日なので、何よりの誕生日プレゼントにしたかったんですが、あたたたた、そうでしたか。そのリベンジは明日のホームゲーム、ガイナーレ鳥取戦で果たしてきます。 J2 昇格も消滅しましたが、だからこそ我々のプライドオブ長野の気持ちを胸に残り3試合全勝させてきます。明日は午後1時キックオフなので、どうかリスナーの皆さん、我々の思いも感じていただきながら長野ユースタジアムにお越しくださいませませ。と最後の1行なんかいつもよりもちょっと元気がないかなって感じさせますけど、まあスポーツは勝負ごと、仕方がないっちゃ仕方がないんですけども、まあ山形ってこれで J2 昇格が決まったわけではありませんからね。そこは同じ信州のサッカーのサポーターとして、山形の残り3試合も気持ちで応援してあげてくださいね。よろしく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。